ニャルラトポテブ、ニャルラトポテブっていうモンスターがいるんですって。
名前ですね、ニャルラトポテフが。
ポテフが。
ポテフが。
で、それどういうあれですか、ね、黒い体、ね、
うん、
深い縁のような、黒い顔、
はい、
足3本、
うん、
頭部から触手、
うん、
だけが来るんですよ。
でもそのニャルラフトフっていうタイトルとは別、それがなんか説明してるタイトルとか名前ではないんでしょう。
で、はい、うん、ニャルラフトフはで、こうネットの中広げるとこういうものが出てくるんですけど、
うんうんうん、
これ作ればいいの、違う、うん、これではない
んだ、ない、
うん、はい、あそうなの言って、あでもねこうでもねでひねっていくと、
うん、
できていく。だから、この写真、これが ラブクラフト、
うん、
でこれがムーンビースト、
はい、
クトゥルフ、
うん、
ノフケっていう、うん、ちょっと水牛のような化け物ですみたいな。
あれ僕よくまだ分かったけど、さっきのニャルラクトフトフとかその指示のこういう特徴っていうのは、
はい
はい、それは、
はい、原作にあるの。
原作にあるの。あ、だからじゃあいろいろな人が。
それが面白いのが、
うん、
その深淵の黒とかが、
うん、
そんなこと言われる、吸い込まれそうななんとかとか、ね、それがもともと英語だったものが、
うん、
日本語に訳されて、
うん、
だからなんか何重にもフィルターがかかってるから、
うんうんう
ん、でまたうちの長男の解釈になってるから、
うんうん、
もう決体な伝言ゲームしてるようなもんなんでしょうね、
うんうんうん、でもそのフィルターとか伝言ゲームっていうか、僕は想像力の上書きって感じっていうか、想像力の連結による広がりって感じしますよね。
だから面白いのが、最初は、うん、ラフに絵を描いてこんな感じで、うん、あんな感じで言ってた、
うんうん、
もうめんどくさいから、
うん、
色を塗ってる長男の横で、
うん、
ニャルラクトトポフを、
うん、
作るから、
うん、
粘土で、
うん、
こうこれこんな感じ、うんうん、あもうちょっと伸ばして、
うん、
これかね、もうちょっとかな、うん、あこれで OK です、うん、ただそこで滑らかにして、
うん、
スキャンしてみて、
うん、
これでいい、
うんうん、
大きさはちょっとでけえな言ったら、
うん、
3D プリンターで小さくして、
うん、
これこれっていう、
うん、
彼の中のスケール感っていうのがありますから、
うんうん、
それ統一していくとかね。
でもそれってまさに一旦絵を描いて設計図よろしく、そういうものを一枚間に挟むんじゃなくて、もう即っていうか直っていうか、それやるってことが大事なんですよね。
だからそれが出来上がったのを見て絵を描く面白さっていう、
ね、なるほどね、
それはちょっと他の作家さんはしたできないっておっしゃるけど、うちはもう作った方が早いから、
うん、
だから今はその無理難題が5種類ぐらいのモンスター作れてくるわけですよ、
うん、
そんならもう横でに本当に寿司職人みたいなもんですよ、うん、横で握りながらこれどうですかこれどうですか、
おいしゅうございます、
ね、
ちょっと違う
な、ちょっと違うなってで、あそれを焼いて5分かけて、
うん、
色塗ってみて、もうちょっとこうかな、もうちょっと赤かなって言って、うん、3種類ぐらい色見本を出して、
うん、
これでいきましょうみたいな感じ、
うん
うん、だからこの間もネットフリックスで完結したんですけど、ストレンジャーシングスって言って、
はい、
まあ、闇の世界とつながるところがあって、
うん、
軍も絡めて、まあ、子供の大冒険の、
うん、
なんか間続いてきたドラマシリーズなんですけど、
うん、
それにね、もう顔が鼻でバカッと開いてザクロみたいな、
うん、
それが怖いんですよ、
うん、
あれってクトゥルフのこの
なんでですよね、
おるやんってそうよって言って、
うん、
あ彼らはもうそうしてみてんだって、我々は新しいクリーチャーが出たって興奮するけど、
うん、
エイリアンだってなんだって全部影響を受けてんだよって言われて、
うん、
はあいう、うん、だから今なんかそれにを探すのも楽しいですね。影響を受けたゲームとか影響を受けたアニメーションの原点がここなんかとか、
うん、
リスペクトしてるなとか、
うん、
モチーフを探すっていうかね、うん、
でもすごいすごいですよね。それだけ持続力があって広がりがあってって、
うんうんうん、
まさに同じ感覚を僕もだから20世紀の今の、まあ、21世紀になって、うんうん、20代30代の子たちがアニメとか当たり前に見てきた世代が描いてるイメージが最初全然分かんなかったけど、ある時に「あエヴァンゲリオンかこう来て」あっ って分かったけど、うん、そういうアニメやなんやらのもっとベースに、うん、ずっともう1920年代から100年近く、うん、途絶えることなく広がって厚みを増しつつある世界があるわけですね、うん、で
結局テレビゲームって話に、うんうん、ボードゲームでみんなで広げて喋、うん、りながらずっとやるんですって、旗から見てたら何が楽しいのかわからないんですけど、物語を作っていくっていう、テーブルトーキングなんとかいうかな、うちのだから長男はそこのサークルに入って、
うん、
で夜はまた小説書くみたいな、
うん、
なかなかですよ、
でもそれって、なんだろうな、
うん、
集団での制作でもあり、うんうん、匿名での制作でもあり、
うん、そうそうそう
ですよね、うん、でご長男さんはそれで耕したのをまた自分の作品として書かれてるんだろうけども、うん、やっぱりどっかでその集団作業によっての、ま、クリエーションも多分そこに根っこがあるんでしょうね。
でやっぱし面白い町に住めたなって思うのが、うん、倉敷とか何でも、うん、解決するんですよね。
なんかそれは分かりますね。
津山でも笠岡でもなくね、倉敷クトゥルフ言うてたらなんか、
うん、
新しいブランドのように聞こえて、
うん、
あのすごいことじゃんって言って
倉敷
そうでしょ、
うんうん、でもそれ、うん、確かに言われてみたら倉敷っていろんな面があるから、
うんうん、
さっき、ね、名前出したあのまあ、分かってるからイメージできるんだけど、鶴ヶ田山と酒津って言われたら全然違うイメージですもんね。
そう
で、
うん、小島湾があって、うん、湯河山も怪しげに見えようと思ったら見えるし、
うん、
で海も川も全部混ざってるでしょう、
うん、鶴島レンコンは鶴島、うんうん、ですよね。
そう考えると、うんまあ、物語の幅は広がるなと、ね、まあ、それは長男も倉敷に置き換えるなんて発想なかったらしいから、
うん、
何言ってんの言うけど、うん、一点蓋を開けたらスルスル出てきだしたので、
うん、でまさにそれが集団制作のいいとこですよ ね、
そうですね。
他人の気づきや自分の気づきってやつですもんね、うん、
だから私が詳しくないから面白いんだと思います。
うん、
もっとこうすべきじゃねえなんて言うと口挟んじゃうけど、言われてからまま作るなんて。
でもそれでさっきの対局の話で、うん、恋さんは恋さんであるところですっごい詳しくって、うん、でもお話の世界では長男さんの方がすっごい詳しくて、 それが振り幅があって高いからでしょ。
手先の器用な二人羽織みたいになってます
ね。なるほどね。
見えてないです本人は。
いやもう3回目ですけどいいコラボレーション見つけましたね。
そうですね。
もう私なんかね、金の鉱脈っていうか、
はい、
なんかそれまだまだいろいろいけそうですよね。
そうですね、妖怪と両方でいけば、やっぱし
本当そのまとまった展覧会みたいなのって具体的にいつとかも決めてきたんですか。
いや倉敷の妖怪祭りっていうのは毎年やってんだけど、はいはい、ちょっと、まあ、妖怪も出し尽くしたからだからクトゥルフ展みたいにしてもいいかなと思って、
うん、
夏休み、知ってもらういうことで、それからワンダーフェスティバルっていうのは今度は幕張メッセであるんですけど、うん、それにもちょっと出展する。
でも妖怪はいわば既存のイメージですよね、うん、だから解釈は多少あってもあんまり広げられないけど、うん、もうクトゥルフはもうい
くらでも
あるけど、単に何にもないところからジャンプしてんじゃなくて、すんごい豊かな土壌があって、
で量産せずに、こんなキャラは絶対誰も、たくさんは買わんよねいうのは一点物にすると面白いし、割とね妖怪と並べたり、坊さんと並べても似合うんですよ。
でしょうね、
まあ、やってる人間が一緒ですからね。だからなんかちょっとオールスター戦みたいな格好にして、長男も一番うちの兄弟ではおとなしいからどうかな思ったら生き生きと今ね、週に何回かは、倉敷に行って、自分なりにこう配置したりして、お客様にはご説明申し上げてみたいなことをしてるから、すごい母が、ばあさんが喜んで、
おばあちゃん喜びますよね。
もうスタッフのなおちゃんが大変ですよ。これはなんで言ってメモ書いてポップ書かないかが、もっぺん言ってとか言いながら、おばあちゃんわからんでこりゃ言いながら。
まあ、目に浮かびますね。
はい、また
お願いします。でもそれは本当楽しみにしておきます。
ありがとうございます。はい。